手紙5章15節から20節になります。3版をお持ちの方は、聖書をお持ちの方は379ページ、2017年版の方は390ページになります。エピソビテの手紙5章15節から20節までになります。はい、それでは読みいたします。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。で、本日はこの箇所から、聖なる、失礼しました、御霊に満たされなさいという題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書から耳を傾けることができるこの幸いに感謝いたします。あなた私たちを愛する愛してくださって、祝福の道へと導こうと御言葉を与えてくださいました。どうか今ご聖霊の働きによってこの聖書を正しく受け取ることができるように、私たち一人一人の心の内に主がお語りくださるようにとお願いをいたします。この時一切を主の御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りをします。アーメン。今日は子どもの質問から始めたいと思うんですけれども、ペンテコステは何の日でしょうかという質問になります。今日ペンテコステなんですね。でペンテコステっていうのは、イエス様の弟子たちに聖霊が下った日を覚えてペンテコステとしています。イエス様の弟子たちに聖霊が下った日です。聖霊降臨日っていう言い方もします。これがペンテコステです。私たちは3月の末にイースター礼拝をご一緒にお捧げしました。復活祭でした。ちょうどその日から数えて50日目の本日がペンテコステということになります。2000年前、イエス様が約束してくださった通りに十二弟子たちに神の霊である聖霊が下ってくださいました。本日世界中の教会ではそのことを覚えて、このペンテコステ礼拝を皆でお捧げしているということになります。ペンテコステというのは、これギリシャ語なんですけど、日本語に訳すと五旬節というんですね。五旬節、これ50日目という意味になります。ペンテコステは五旬節ということです。でこの五旬節というのは、旧約聖書に定められている3つの主なお祭りのうちの一つなんですね。旧約聖書に定められている3つの主なお祭りは、杉越の祭り、そしてその50日後の五旬節、そして秋のお祭りであるカリオのお祭り、この3つが主なお祭りです。杉越の祭り、五旬節、カリオのお祭りでですね、杉越のお祭りっていうのは何をお祝いするお祭りでしょうか。ちょうど今御言葉の光を読んでいる方はもしかしたらわかるかもしれません。杉越の祭りっていうのは出エジプトを覚える時ですね。エジプトで奴隷状態であったイスラエル民族が神様によってそこから救い出されたという、このことを思い出して感謝していくのが杉越のお祭りということになります。それではその50日後ですね、五旬節というお祭りを祝うんですけれども、五旬節は何を覚えてお祝いする日でしょうか。これエジプトを出た後のことなんですね。 エジプトを出た後、イスラエル人たちにシナイ山でモーセの律法が与えられた、実戒が与えられた、これを記念するのが五旬節というお祭りになるのだそうです。私たち新約時代の教会は今、もちろん律法が与えられたということも感謝なんですけれども、聖霊が与えられたのだということを覚えて、このように礼拝を捧げしています。十二弟子たちに聖霊が下った時、彼らには力が与えられました。そしてエルサレムから始まってイスラエル全域、そしてトルコ、ローマと彼らは福音を述べ伝えていくことになりました。そして今このように全世界に教会が立て上げられていったということなんです。これは決して弟子たちの力でなされたことではありませんでした。聖霊が彼らに力を与えてこれをなさせてくださったのです。そして聖書はですね、クリスチャンであれば誰にでもこの同じ聖霊が与えられているのだと、そのように教えています。使徒の働きの2章38節を読みしますので、お聞きになってください。使徒の働き2章38節。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと。イエス様を信じてバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますとペテロが言いました。これはペンテコステの日に行われた説教の内容です。私たちクリスチャンは皆聖霊を受けています。しかし先ほどテリキさんにお読みしていただいたところ、エペソ人への手紙の5章18節には、御霊に満たされなさい、御霊というのは聖霊のことですね、御霊に満たされなさいと言われています。これもう少し正確に言うと、御霊に繰り返し満たされ続けなさい、御霊に繰り返し満たされ続けなさいということなんですね。私たちは皆すでに聖霊をいただいているのですけれども、日々満たされ続ける必要があるのだと聖書は教えているんです。この手紙の著者はパウロ、使徒パウロですけれども、パウロは本日のところに続いて22節以降のところで、夫婦関係はどうあるべきなのか、親子関係はどうあるべきなのか、社会での人間関係はどうあるべきなのか、そういうことを次々と教えていくんです。そのあらゆる関係、私たちの信仰の歩みの土台となるのが本日のところ、御霊に満たされるということ、これが土台であり鍵なのだとパウロは教えているんです。2024年度のペンテコステ礼拝はこの御霊に満たされるということ、このことについてご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは、聖書本文に入っていきます。もう一度15節から17節をお読みしたいと思います。エペソの5章15節から17節までです。お読みします。15節ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。17節ですから、愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさいと言われています。本日一つ目に教えられていることは、私たちが知恵を持って注意深く歩む必要があるということになります。なぜ注意深く知恵を持って歩く必要があるのでしょうか。それは16節ですね、後半のところ、悪い時代だからです。この時代というものが私たちを飲み込もうとして働きかけてくるので、だからこそ私たちはよくよく考えて賢く歩む必要があるのだとパウロは言うのです。15節の一番頭のところですね、ですからという言葉があると思います。このですからという言葉が実は非常に大切な言葉になってきます。 私たちはなぜ時代に巻き込まれてはいけないと言われているのかということです。私たちはなぜ時代に巻き込まれないようにして歩む必要があるのでしょうか。それは私たちがそこから救い出されたものであるから。今は神のものとされた存在となり、神のものとして歩んでいるので、そこに戻っていってはいけないということを言おうとしているということです。エペソの2章にこういう言葉があったんですね。お読みします。エペソ2章の1節から2節を読みします。2章1節から2節。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちイエス様を信じる前はこの世の流れに従ってこの世を支配している、これサタンのことですね、サタン悪霊の支配の中で歩んでいましたと言われています。しかし神様は私たちを愛してくださり、背きの中に死んでいた私たち、罪の中で滅ぶべき私たちをキリストによって生かしてくださいました。神様は私たちを滅びから救い出して生かしてくださった。だからこそ神様に感謝して神のものとして歩み続けなさいと、もう一度古いところに時代の中に戻っていってはいけないと、そのようにパウロは言っているのです。で、先ほどこのですからという言葉が大事だと言いましたけれども、この前提ですね、私たちは救われたものなのだ、恵みを受けたものなのだと、この前提なしにただ聖書の道徳とか倫理とか、こうしなさい愛しなさいということのみを要求していくなら、それは私たちを外側から縛り付けるものとなってしまうということなんです。喜びがないのに、感謝がないのに、ただただ縛られるのは苦しい歩みになってしまいます。しかしそうではなくて、私たちはイエス様を信じて聖霊が与えられて、内側からの働きによって、内側から変えられていくことによって、喜んで神様に従っていくことができるものとなっていくということなのです。16節の冒頭に、機会を十分に生かしなさいと、こういう言葉がありました。機会を十分に生かしなさい、これ直訳すると、時を買い戻しなさいという意味なんですね。時を買い戻しなさいということです。神様に救われて今与えられているこの時、今日という機会を悪い時代に奪われてしまうことがないように、しっかりと買い戻して価値あることのために歩んでいきなさいと、そのように言われているということなんです。この手紙、エペソ人への手紙が書かれたのはだいたい西暦60年ぐらいのことと言われています。で、どういう時代であったかというと、この時代は間もなくですね、キリスト教への迫害というものが起こってくる、そんな時代でありました。パウロがエペソでこうイエス様を述べ伝えた時にも大きな反発があって、暴動が起こったのだと、これ使徒の働きに書いてあるんですね。エペソという町には有名なある神殿がありました。アルテミス神殿というのがエペソにはあったのですね。それゆえキリスト教が広がるということに不都合を感じる人々、反発を感じる人々がいて、暴動を起こしたということがあったようなんです。当然そういうことがあると、エペソのクリスチャンの中にはイエス様を信じたけれども、これは少し大変なことだと、信仰の歩みを続けることは難しいなと、そう考える人たちもいたのではないかと想像できるんです。時代がその人たちに働きかけて信仰を奪ってしまうということが起こり得るということです。現代私たちは信仰のゆえに迫害を受けるということはあまりないかもしれません。しかし時代が私たちに働きかけてきているという面では、当時と全く変わらないということが言えると思うんです。 私たちが聖書に従って歩もうと、クリスチャンとして歩んでいこうと思うなら、当然よく思われないということも起こるかもしれません。神様なんか信じて、そんな非科学的なことを本気で言っているのかと思われることもあるでしょう。神様なんて信じないで、自分の好きなように楽しんでいけばよいのだと、もっと自分のために生きていかないと必ず損をするぞと、負け組になってしまうぞと世の中は囁いてくるかもしれません。時代というのは私たちに何とかして信仰を弱くしようと働きかけてくるということです。イエス様も弟子たちを送り出すときにこのように言われています。マタイの10章16節、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。マタイ10章16節から17節でイエス様もこう言っておられます。この世の中というのは狼のように私たちを飲み込もうと襲いかかってくると。それゆえ聖書はよく注意をして知恵を持って歩みなさいと今日のところで語っているということなのです。子どもの質問の2番ですけれども、聖書が言う知恵とは何でしょうか。聖書が教える知恵とは何でしょうか。これは詩編の111編10節にこうあります。詩編111編10節、知恵の始め、それは主を恐れること。知恵の始め、それは主を恐れることと言われています。神様を恐れることが本当の知恵なのだと聖書は教えているところです。それでは次のことです。18節をお読みしたいと思います。18節、またブドウ酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。これ本日の中心のところになりますけれども、なぜパウロは突然ここでブドウ酒の話を始めたのでしょうか。パウロはブドウ酒こそが悪の根源なのだと、そういうことを言おうとしているのでしょうか。実はそうではないんですね。本日の箇所全体を見ると、パウロは何々ではなくて何々なのですよと、 A ではなくて B なのですという、この言い方を繰り返しているのが分かるんです。15節を見てもですね、最後のところですね、知恵のないものとしてではなく、で原文ではむしろという言葉が入っています。むしろ知恵のあるものとしてっていうふうになってますね。 A ではなく B ですという言い方です。17節の最後にもこうあります。ですから愚かにならないで、ここもむしろですね、主の御心が何であるかを悟りなさい。 A ではなくて B ですよ。そして18節、ブドウ酒によってはいけません、そうではなくてむしろ御霊に満たされなさい。この言い方が続いているということですね。 A ではなくて B ですよ。私も妻によくね、パンではなくてご飯にしてくださいって言うんですね。私パンあまり好きじゃなくてご飯ばっかり食べてるんです。これ何を言いたいかというと、パンとご飯は似ているんですけれども、でもやっぱり違うんだよってことを私は言いたくて、パンではなくてご飯でお願いしますって言うんです。ロイド・ジョーンズというイギリスの名説教家がおりますけれども、ロイド・ジョーンズ先生はこの箇所を、酒に浸ってはいけません、むしろ御霊に満たされなさいと、こういう訳しているんですね。酒に浸ってはいけない、むしろ御霊に満たされなさい、類似性を強調して訳しています。つまりお酒と御霊には似ているところがあるのだということです。それは何かというと、それに満たされることによって私たちは支配され変えられていくということです。満たされるときに支配され変えられていくという、そういう類似点があります。当然お酒の場合はよく変えられる場合もあるんですけれども、残念ながら悪く変えられてしまう場合もあるということです。パウロは テモテへの手紙第1、5章23節ではこう言っています。テモテの第1、5章23節、これテモテに対する言葉です。これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさいとパウロは言っています。あのテモテっていうのはエペソ教会の牧会者だったんですね。で彼は手紙を読んでいくと分かるんですけれども、臆病な性格で教会での働きに大変苦労していたようなんです。胃が弱い、そういう人でたびたび病気になって、おそらく 食欲が落ちていたのかもしれません。そのようなテモテにパウロは水ばかり飲んでいないで少量のブドウ酒を用いて、まあ、薬のように用いてですね、生きなさいというふうに勧めているんです。一方本日の箇所ではブドウ酒を飲みすぎるとそこには放蕩があるのだとパウロは注意しています。この放蕩という言葉ですね、放蕩息子の放蕩という言葉の元の意味は、守ることがない、また救うことがないという意味がこの放蕩という意味の言葉になります。自分を守れなくなってしまう、自分を救えなくなってしまうのだと。自制心とコントロールを失ってしまう、放蕩してしまうから、ブドウ酒を飲みすぎることには注意しなさいとパウロは言うのです。私たちはよくお酒がその人の人格を変えてしまうって、こういう言い方しますよね。お酒がその人の人格を変えてしまうと言います。しかし少し考えてみたいのは、全くないものが出てくるということなのでしょうか。全くその人ではないものに変えられるということなのでしょうか。でおそらくそうではないんですね。自制心がなくなることによって素の自分が出てしまう、普段は心の奥にしまっている本当の自分があらわになってしまう、そういうことではないのかと思うんです。それゆえですね、もちろんお酒に気をつけるということはこれは言うまでもないことです。しかし本当にここで言われている大切なことは、御霊に満たされることによって本当の自分を変えていただきなさいと、自分の本音の部分を御霊によって変えていただきなさいと、これが鍵なのだとパウロは教えているということなのです。御霊は私たちを新しくして心を変えてくださいます。愛のなかった私たちを愛の人へと作り変えてくださることがおできになります。その時私たちはもはや自分を隠す必要はなくなっていきます。自分を外側から何かで縛る必要もなくなります。これが御霊による自由ということです。そしてもはや御霊による自由が与えられていくなら、お酒をたくさん飲んで解放される必要もなくなってくる、また他のあらゆるもので自分を解放してあげる必要もなくなってくる、本当に自分のありのままの姿でいることができるようになってくるということです。19節と20節には、私たちが御霊に満たされた結果ですね、どのようなものとなっていくのかということが言われています。私たちが御霊に満たされていくと、19節、詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合う、そのようなものとなっていく。つまりこれは偽りのない本心からの主にある交わりが私たちに与えられていくということです。そして19節の続き、主に向かって心から賛美し歌うものとなっていく、本当に神様を賛美したい、心から礼拝したいと思うものとされていくということです。そして20節、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝する、そのようなものになっていくことができる、どんな状況にあっても私には恵みが十分に与えられていますと感謝することができる、そういうものへと変えられていく、これが御霊に満たされた人ということです。子どもの質問の 3番最後ですけど、私たちは教会に来たくないなとか、礼拝行きたくないなと、感謝できないなと、不満ばかり感じるなと、そういう時があるものですけれども、どうしたらよいでしょうか。パウロは、聖書は御霊に満たされることを求めなさいと、これが鍵なのだと教えているということです。それでは最後にですね、御霊に満たされることが鍵だって言ってそれで終わるとすごく困ると思うので、御霊に満たされるには私たちどうしたらよいのかということ、これを最後に考えて終わりにしたいと思います。御霊に満たされるというこの言葉から私たちはですね、なんか御霊が水のようなものに感じるのではないかと思うんですね。水をたくさん飲むとどんどん私たちが満たされていくと、そういうイメージを持つかもしれません。しかし聖書は御霊、ご聖霊というのは物質ではなくご人格だと聖書は教えているんです。御霊はご人格です。それ私たちは例えば誰かのとの関係を深めていくには、そして一つになっていくにはどうしたらよいのかと、こういうイメージで考える必要があると思うんですね。誰かとの関係を深めるための、どうしたらよいのか、本日は3つのことを教えられたいと思っています。御霊に満たされるために大切なこと、1つ目は、相手の悲しむことをしないということですね。相手の悲しむことをしないということ、前の章エペソ4章30節にこう言われています。エペソ4章30節、神の御霊を悲しませてはいけません、神の御霊を悲しませてはいけませんと言われています。私たちが御霊を悲しませるようなことをし続けるなら、つまりこれは罪を持ち続けていくなら、当然御霊は私たちを満たすことができなくなってしまいます。例えば大事な人を家に迎えるときには、私たちは家を掃除して居心地の良い空間を作ると思うんですね。同じように私たちの心の中をいつもきれいにして、罪を告白して許しをいただきながら、この環境を整えることによって御霊に満たされるものとなっていきたいと思うんです。一つ目は相手の悲しむことをしないということ、そして御霊に満たされる二つ目のことは、御霊との交わりの時間を持つということです。これは人間関係でも同じことです。交わりの時間がないと一つになっていくことはできません。礼拝の最後に祝祷というのをしていますけれども、祝祷の最後の部分ですね、聖霊の親しき交わりがありますようにというお祈りがあります。聖霊との親しき交わりを私たちは求めていくということです。より具体的に言うならば、御言葉によってご聖霊の声を私たちは聞いていく必要があります。また祈ることによって御霊に語りかけていくということが必要になります。そして何事においても御霊と相談をしながら歩んでいく私たちの歩みでありたいと思うんです。この時間を持てば持つほど相手との親密な関係が与えられていく、そして一つとされていくということです。二つ目は交わりの時間を持つ、そして三つ目のこと、御霊に満たされるために三つ目に考えたいことは、私と御霊という一対一の関係ももちろん大切なんですけれども、皆で過ごすという時間も大切にしていくということです。皆で過ごす時間を大切にしていきたいと思うんです。先ほど19節と20節は御霊に満たされた結果だというふうに申し上げました。これは文法的にそのように読めるということなんですね。しかし一方でもう一つの読み方があって、それは19節と20節が御霊に満たされるための方法と読むこともできる、そういう文法にここはなっています。御霊に満たされるために19節20節のことをしていくということです。私たちが交わりを持って共に神様を賛美し共に感謝をするということがあるならば、ますます御霊は私たちを満たすことになっていくのだと聖書は教えています。 ある先生はこのことを炭火に例えて話しておられました。炭火、バーベキューのこれから季節ですね、バーベキューの炭火です。炭火というのは一つではさほど燃えるということはありません。しかし2つ3つ4つ5つと炭火が集まれば集まるほど盛んに燃えるようになっていく、これが炭火の性質です。私たちも同じように一人でいるならば御霊が消えそうになってしまうということがあるかもしれません。しかしこうして集まることによって、共に賛美し共に感謝を捧げ励まし合うことによって私たち全体が御霊に満たされることができるということなんです。ある時は兄弟姉妹から少し火を分けてもらって支えられてですね、そしてある時には自分の火によって兄弟姉妹を支えて、そして皆で御霊に満たされた、そういう共同体になっていくことができます。イエス様は最後の晩餐の席でこう言われました。これは杉越の祭りの食事です。ヨハネの14章16節このようにイエス様はおっしゃいました。ヨハネ14章16節そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。続く18節私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきますとイエス様は約束してくださったんです。そしてこの約束がペンテコステに本当のこととなりました。イエス様は私は天に帰るからあとはあなた方で頑張りなさいとは言われませんでした。いつもあなた方と共にいるのだと、あなた方を人にすることはないのだと約束してくださったんです。実際に聖霊を与えてくださり、そしてこのように共同体を、教会をイエス様は与えてくださったんです。それゆえ私たちは御霊に満たされ続けて、イエス様と共にイエス様に助けられながら、この信仰生活を歩むことができるようにされているということなのです。ぜひ今週1週間も、御霊が私たちをご支配してくださるということ、そのことを求めて、皆で御心を求めながら、知恵を持って歩んでいきたいと願うところです。聖書は人を恐れるなら罠にかかると言われています。しかし私たちは神様だけを恐れて、本当の知恵を持ってご聖霊のご支配を求めながら今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、本日このペンテコステ、私たちに御霊が与えられているということ、私たちは一人ではなくいつもイエス様に助けられながら歩んでいくことができるということを覚えることができました。どうかますます私たちが御霊に満たされることによって主と共に歩んでいくことができるようにとお願いいたします。どうか私たちが御霊を悲しませることがありませんように、御霊を消してしまうことがありませんように、ただ神様だけを恐れて御言葉に従っていくことができるようにとお願いをいたします。今週1週間もどうかお一人お一人を御霊ご自身が導いていてください。今日のこのペンテコステに感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。